ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
おはようございます。
チェイング、
おはようございます。
そのチェイングっていうのは例のあの実写化が表明されたあれですね。
そうです。
あ、はい。お送りしていますのは好きなコンビニアイスはアイスまんじゅうバカンの虎と、
好きなコンビニで買えるアイスは ブルガリアヨーグルトアイスのよまよいと、
同じく好きなコンビニで買えるアイスはスイカバーの藤もちです。
いい、ね、あ、次はガリガリ君かな。 スイカバーも好き、うんうんうん。でもアイスまんじゅうはご存知ですか、皆さん。
初めて来ましたね。
あ、そっか。もちさんは、
わあ、こっちの方ではあんまり見かけないですね。
本当、あ、でも検索したらすぐ出てくる。多分コンビニの定番、普通にあるやつじゃないかな。ただ、
それは下関のコンビニじゃなくて。
いやいや、それは違う。それはね、違うな。この前、俺、神戸に行った、北摂に行った時買った気がするな、あの寒いな。
あの寒い中に？
うん。俺あの酔っ払って最後に仕上げはアイスなんですよね。アイスまんじゅう。
ああ。
え、アイスまんじゅう、そっか。
まあ普通の人は雪見大福食っちゃいますからね。
ああ、また雪見大福うまいよね。わかる。それすごいわかる。あのね、なんだろうね、あの。
まんじゅう。
部活、部活終わってさ、みんなでさ、あの雪見大福買ってさ、まあ、公式野球やってたわけなんだけど、うん、それを6個入ってんだよね。あれ1個ずつ分けて食べるのがすげえうまかったけど、もっと欲しいと思うけどさ、でもあれがすげえうまかったなやっぱね、
まあ、イルクアイスのバーみたいだけども中に粒あんが入ってるっていう。
あ、それはアイスまんじゅうの話ね。そうそうそうそう、
ね、
そうです、そうです。アイスまんじゅう、
え、バーアイスなんですか。
バーアイス。
あ、棒アイスだよ、棒アイス。
だ
からなおさら見たことないですよね。
ないなぁ、そんな。
え、嘘ー。
そんな名誉なもんは。
こっちの方は似たようなやつだと、あの、井村屋の小豆バーは、まあ本当に、どこでも売ってるような感じですけど。うん、
変形ロボットの超合金が出てくるですから
ね。え、何それ
井村屋のアイスバー
は、小豆バーですよ。
超合金に変形するロボになるんですよ。
何言って
んの？え、何？それは、おもちゃの話ですけれども。
おもちゃの話？
いや、まあ、その、井村屋のアイスバーを、なんていうの？
型取ったね。
元にした。まあ、言ったら、ドラえもんがロボットに変形したりとか、なんだろう、そういうタイムローカーシリーズに出てくるメカが全部合体して人型ロボットになるみたいな。そういうおもちゃ。
例えが分かりにくかったからさ、ね。
要するに、トランスフォーマーですわ。
ああ。そうなんだ。
ロボが変形すると、イムレのアイスバーになるんですよ。
ああ、アイスバーはよくわかるけど、
ええ、
そっちわかんないや。
ちなみに、ルービックキューブのトランスフォーマーもありますね。
ああ、なるほど。あ、それは見た気がする。なんか、
はい、でしょ、うん、あの、並びで。
上空玩具って言うんでしょうか。あ、そんな感じの。
いや、小豆バーも好きよ。硬いけどね。
硬いですけどね。
そうそう。アイスまんじゅうも美味しいよ。じゃあ今度その気になって探してみてよ。あると思うよ。定番だよ、定番。大丈夫、大丈夫。
山城で、山城じゃなくて、メーカーどこです？
メーカーどこでした、もっちさん。
丸長製菓って書いてますね。
あ、
知らんわ。
あ、そっか。ね、
丸長製菓
買ってね、3分ぐらいして食べると食べやすいよ。うん、風が吹いてるとね、溶けちゃうから早くね、気をつけないといけません。
1962年に発売されたロングセラー商品って書いてますね。
でしょう、でしょう、ね。っていうね。まあまあまあ。まあごめんなさい。自分で振っといてなんですけど。まあまあまあ、まあ。
そこ、どこの メーカーかがわからないな。会社情報。
さっき言いましたやんか。
あ、福岡、久留米。へぇー。
あ、そう、福岡なんだ。
やっぱローカルメディアちゃいますけ。
ショック。そうなんだ。ちょっとすいません。
九州北部と本州の西の果てだしか売ってないんじゃないですか。
あー、じゃああれですかね。あの、ブラックモンブランみたいな感じですかね。
あーね
え。いやー。俺は東京でも買ったことあると思うなぁ。いや、あんま。
それは幻想ですよ。
ああ、そう。
でも、この丸長、製菓が出してるやつで、白熊っていう、まあ、九州、鹿児島の方でおなじみの、白熊を、まあ、イメージした、そういうアイスバー
ありますね。
があって、それは見かけますね。
それは知ってる。
うん。こっちの方が有名かな。こっち的には。
いや勉強になりました。ありがとうございました。すみません、田舎の食べ物を紹介してからなんか田舎臭
い。いや
もんですから、すみません、
ね。いいじゃないですか。話が広がりましたよ。
まあ、熱いなんか、いや話はいくらでも何でも広げられるんですけど。
わかんないですよ。
一応明日コンビニ探してみますよ。
そうしてください。はい。でね、熱いじゃんか。
はいはい、うん。
いつまでもね。
めっちゃ暑い中、さっきでチェイングだっけねえ。あのニュース、なんか、もちさんが暑いんだよね、確か。
いやー、まあ、桂正和先生にまんまと一杯やられましたよ。
え、どういうこと一杯やられたってことい
や、もう公式発表ある前に、なんか桂正和先生が、
作者ね、
昔、そうそうそう、昔自分の作品のウィングマンがアニメ化になったんですけども、
そうだね。
ちょっといまいち、納得できなかったみたいなツイートしてて、もし可能なら今の技術でまたアニメ化してくれないかな、どなたか手を挙げてくださいみたいな感じのツイートをされてたんですよね。
うん。はは、アニメ化を最初。
あ、アニメって書いてあったかな？いや、映像化だったかな？まあ、なんか、そんな感じのね、どなたか映像化してくれませんか？みたいな形で。で、ああ、なんか、桂正和先生本人、ご本人もそういうふうに思ってるんだ、と思って。
うん。
で、自分もリツイートして、僕と同じ思いがあるんだ、っていう形で、まあ、嬉しくて、ポストしたんですけども、もうその次の日に、ウィングマン実写化決定。ええー、
ああ。
あなんや、もう、桂先生知ってたっていうか、もうそういう、あれやったんだ、みたいな。
ネタ振ったんですね。
ネタ振りだったんだ、みたいな。
まんまとね。
まんまとやられたよ、みたいな感じだったんですけども。まあ、ウィングマンといえば、本当に、僕が、本当にこう、その主人公のヒロト・ケンタと同じ中学生時代に、まあ漫画がスタートしまして、で、まあ自分と同世代の、まあ男の子が、まあその今でも中学生になってもそういうヒーローが好きで、みたいな、自分でコスチュームを作って、
うん、
まあ言ったらヒーローになりきってるみたいな。
それモッチさんのことじゃん。
そう、そうなんですよ。すごい、なんか、自分とシンクロしちゃいまして。
うんうん。
ほんで、もう、夢中になって読んでた漫画だったんですよね。
それ何歳ぐらいの時もっちさんが。
もう、中学1年生。
ああ、そうなんだ。
やったかな。ちょっと待ってくださいね。1983年って。
中3ぐらいですかね。
中3か。中1ではないのか。
中1は81年で中1になりますか？
あ、そっか。ポートピア81があった時でしたね。
そうですよ。
行きましたわ。あ、じゃあそうか。中3か。まあ、でも同じ中学生っていうことで。
うん。
まあ結構自分もね、そういう、お前まだアニメ見てるのかとか、特撮見てるのかみたいな形でからかわれてたりとか。
ね、今や立派なヒーローですからね。
え？いや、ヒーローではないですけども。
悪役でした。
まあそういう、まあ自分でね、そういうヒーロー作ったりとか、そういうのは今にも繋がってる部分はあるんですけども、
うんうん、
まあ本当に、ちょうどそういう中2か中3ぐらいの時って、そういう風にからかわれたりとかしてて、
うんうんうん、
で周りの子はね、もうみんな普通に ドラマ見たりとか、うん、恋愛もの見たりとかね、そういうファッション、
やりやすいの。
トレンディードラマ見たりとか。
わかるな。
やりスリラーだとか言うてね。
ねえ、そんな時期だったんで、うんうん、まあ、もうそろそろ卒業しないといけないのかなーって思ってた矢先に、ウィングマンの連載がスタートして、それを読んでて、あ、やめなくてもいいんだと。
なるほど。
いうふうに、こう、人生を変えられた作品という。
あ、人のせいって。
ことで、まあ今でも思い入れのある作品なんですけども、それがね、もう何十年という時を超えて、この令和の世に実写ドラマとして放送されることが決定したと。
なるほど。
地上波なんですね。
だと思いますけどもね、一応深夜枠っていうことなんで。
うん、あ、深夜だね、深夜。
で、ディープな一ファンとしてはどう思われるんですか、実写化ということについては。
ね、僕に関しては、とにかく、はい、ウィングマンっていう作品が実写ドラマになるっていうことだけで、
はい、
嬉しい。
長生きでよかったと、
うん。という状態なんですよ。うん、これは、申し訳ないけども、ちょっとひいき目が、かなり強い感じです。う
ん
う
ん、
で、
いいじゃん、
もしね、やっぱり蓋開けて、
ね、
まあ、残念作品やった、としても、
うん
うん、でも、まあ、ウィングマンを実写にしてくれてありがとうと、
うん、
もうそれだけで一応評価したい作品ですね。
テレビシリーズでデビルマンやったって言われても大丈夫と。
まあ、デビルマンに関しては思い入れが個人的にはあまりないので、あれなんですけども、まあ、ウィングマンに関してはたとえ、すごい酷評、
うん、
あ、なんだあれは、やっぱクソドラマじゃないかとかってなっても、まあ、それはそれで残念ではあるけども、まあでもまあまあまあまあみたいな。
あって、あること自体
に。ウィングマンが実際に作られて、もう映像として見えたっていうだけで、もう。
ありがたいと。
ありがたいと。まあもちろんね、中身が伴ってくれた方がいいに越したことはないんですけど。
もちろんね。
まあ、例えばね、もうまあもう今の時点で、設定だいぶ変えられるみたいなんですよ。
あ、
ま
あ、
そうね。
そうなんですよ。漫画では中学生で、アニメでも中学生なんですけども、
うん、
この実写ドラマの方は高校生になるらしいんですよ。
ああ。
うん。まあ、やっぱり、その、中学生の役者を当てがえにくいっていうのもあるのかもしれないですけども。
中学生、
ね、なんで中学生は当てがえにくい
ん？ね、ちょっと納得できないですよね。
どういうこと？
こいつ中学生の顔かっていうことね。
まあ、そういうこと？まあ、そうそうそう。まあ、役者さんをね、まあ、現役中学生を、そういう、使うっていうのが難しいんじゃないかっていう。ただ、それに関しては納得できない部分があって、例えば、からかい上手の高木さんって、
はいはい。
うん、現役中学生の男の子、主人公にね、ちゃんと配役されてますし、で、実際、普通のそういう仮面ライダーとか、スーパー戦隊とかでも、まあ、14歳とか15歳の子を起用したりとかもするので、
うん、
不可能ではないはずなんですよね。
そりゃそうでしょ
う。うん。
僕はそう思いますよ。だから、ね、まっと他の理由があるに違う。
まあまあ、そうでしょうね。おそらくそういう、
うん、
大人の事情的なものが。
売り出したい子がおる
とか。あるんでしょうし、で、まあそうなると、多分内容とかも、だいぶちょっと変わってくるだろうな、みたいな。まあ、中学生だと、まあ今の令和のようであれば、中学生でアニメ見てたり特撮見てたりとかしても全然普通なことだと思うから。
高校生だもんね。
まあまあもちろん高校生でも今だと全然普通ですからね。うん、
はいはい。じゃあ先生質問です、う
ん。はいはい。
この問題を考えるにあたってもちょっと参考にしたいんですけど、
はいはい、
ウィングマンはどういう悪の秘密結社と戦ってんの？
悪の秘密結社、まあ、ウィングマンの当初の敵っていうのは、異次元人、
ね。異次元人、なるほど。
ですね。異世界からやってきた、敵と戦うという、う
ん。敵さんは何を求めて異世界からやってきたっていう設定になるのかな？原作の話だけでいいよ。
原作、まあまあ、アニメでもそうなんですけども、その異世界のポドリムスっていう、世界で、とある博士が、 ドリームノートっていう
ドリームノート
を開発するんですね。で、
異世界でね。
はい、異世界で。で、そのドリームノートっていうのは、そこのノートに書いたことが本当に起こる夢のノートなんですよ。まあ、ドリームノートじゃなくてドリームノートなんですけども、
はいはいはい、
まあまあ、本当に夢のノートみたいな感じなんですよ。
うん、
で、開発した人はそういう夢を叶える楽器的な発明として、作ったんですけども、それを悪い奴が悪用しようとするわけですね。
そうだよね。
うん。世界は俺のものになるって書いたら、
その通りになってしまう。異世界で、そのドリームノートが開発されて、はい、だから、あの悪い人たちがドリームノートで異世界で自分のものにしようってしてるってことは納得いけるんだけど、あの、ありそうな話だなと思うけど、これがウィングマンの世界にやってくるっていうのはどういうこと？
あ、そのドリームノートを発明した科学者、うん、ラークっていう、うんうん、科学者なんですけども、そのラークの娘。うん、
娘。
うん、葵っていう、
葵ちゃん、
うん、女の子が言ったら、その博士ラークに頼まれた、託されて、ドリームノートを託されて、これを持って逃げろと、あいつらの手に渡すんじゃないみたいな形で、で、まあ逃亡の最中、この葵ちゃんが異世界の扉を通り抜けてしまって、このヒロノケンタがいる現代社会に紛れ込んできてしまったと。
はあ、はあ、それは自己的なんだ。あの、わざとやってる。
自己的ですね。はい。
あ、なるほどね。で、その、葵ちゃんっていうのはさ、もうちょっと参考までに教えてほしいんだけど、今、書き下ろしイラスト見てるの、桂正和先生の。この、薄い緑色のショートカットの女の子が葵ちゃん、
はいはい、薄い緑色だったかな、
青かな、
青。葵ちゃんっていうか
葵ちゃんだから青だと思うんですけど。
青です
。
あ、これ青とも言える。うん、青でもいいです。青でいいです。はいはい。はいはい。あ、わかった。わかった。イメージすごい湧いた。なるほどね。
うん。で、まあその、異世界の扉をくぐった衝撃で気を失ってしまうわけですよ。
うん。
で、意識がない状態で現世にやってきたというか、まあ本当に空から女の子が落ちてきたっていう状態で、
もう最高じゃん。
ヒロノケンタの頭上からドーンと落ちてくるわけですよね。
ああ。
で、まあ、異世界の服装、でやってくるものだから、ああすごい奇抜なコスチュームをしてるわけですよ。
ああ
で、
露出度が多い格好ね。
そうそう、面食らって、うわ、どうしようって、こんな、あの、女の子を、あの、一緒にいたら変なやつだと思われてしまうということで、慌てて、そうそう、自分の家にドッと連れて行くわけです。まあ、抱えて、ね。
ラピュタじゃん、ラピュタ。
まあまあ、ラピュタみたいな感じですかね。で、まだ気を失ってる葵さんの懐からドリームノートがポロッと落ちると。
うん。
なんだこのノートはと。あ、何も書かれてないじゃないか。こういうノートを見ると、ついついウィングマン書いちゃうんだよねみたいな形で落書きをするわけですよ。
ああ、自分の夢だったわけだ。
そうそうそうそう。うん、自分の夢だったね。その、ウィングマン変身の掛け声はチェイングとか、こういう武器はこういう武器でとか、いろいろ書き込んで、言ってるうちに、ヒロノケンタの体に異変が起こるわけですよ。
ああ、
なるほど。うわ、なんだこれは、ガーって言って、気がついたら、もうウィングマンに変身して。
小芝居が入る、
ね。ノリノリや。
ノリノリやね。あのさ、それって結局だから、女の子が持ってたノートに勝手に落書きをした主人公ってことになるわけだね。構図としては。ああ、なるほど。
第1話としてはそんな感じ。
ああ、いいね、いいね。
第1話じゃないか。第1話は、うーって苦しむところで終わるみたいな。
ああ。で、第2話で。即分するところによるとさ、その、桂正和先生の描く女の子が、
うん、
あの、ちょいエロで、ちょいエロって言ったら失礼な感じなのかな。あの、
お色気が。
お色気が、溢れる、はいはい。だからその空から降ってきた女の子がもうそもそもあの可愛らしい、あるいはチラリズムもある。俺見てないから何とも言えないんだけど、そういうキャラとして描かれているんだよね。
まあそうですね。その異世界からやってきた最初の格好っていうのがもう言ったらあのビキニみたいな感じな
んです。いやいや、最初の格好だけじゃなくてストーリーが進んでいくときもずっとそうなんでしょ？
あ、いや、一応ね、地球人、っていうか、現代人として 生活するために一応人なんていうのかな、ヒロの健太の学校の制服を着たりとか、あの普通の私服、普通のこの世界の服に、まあチェンジっていうんですかね、そういう自分の力でパーッと服を変えるっていうことはあるんですよ。ね、うん、
それもエッチってことは構図とか描き方がうまいってことやね。
まあそうですね。
なるほど、素晴らしいな、素晴らしいですね。まあ、
当時からそういう書き込みがすごいという、要は服のシワとかそういうところもきちっと書き込む先生だったので、
なるほど、
すごい生々しいというかリアルというか、まあ、そういうチラリズムがあったりとか、
うん、
うん、
なるほど、それはやっぱ中学生にチラリズムはまずいね。やっぱそれは高校生にすべきだね、まあ、確かに。それは確かにそうだね。
その辺はどうなんでしょうかね。まあ深夜ドラマだから、その辺はちゃんと描くのか。
だから高校生にしてちゃんと描くんでしょ
う。うん。
それはそうです。
わかんないですけども、その話そのものが原作とガラッと変わってしまう可能性もなきにしもあらず。
うん。というか、その実写化は今を舞台にするんですかね。
どうなんでしょうね。
その辺は全く。令和の今なのか。
今のところはその辺の情報は全く出てないので、うん、今の段階ではまだわかんないですね。
アニメ
まあでも2024年の世界でどう表現していくべきか、プロデューサーが真摯に向き合ったって書いてるから、
うんうん、
つまり携帯がある時代、インターネットがある時代、ほんでもって、うん、まあいろいろあるわけ、ネットがある時代だよね。
だから令和のうるせえ奴らとは真逆のパターンになる可能性があると、
うんうん、
いう可能性はありますよね、
うん。
まあ今の時代であえて昭和の話をするっていうのも、まあ、ある意味ありかもしれないけれども、その辺を原作の桂正和先生が望んでるかどうか。どうせやるんだったら、もう本当に今現代のウィングマンとして新たに作ってほしいっていうのもあるかもしれないっていうのは考えられるので。
モチさんあるかもしれないというか、俺は現代のウィングマンを見たいと思うね。
僕も最初に言った通り、もうウィングマンっていう作品を実写ドラマにしてくれたこと自体がもう嬉しいので、どっちになっても僕は受け入れる所存です。うん。うんうん、
まあ、だからまあ、ヒーローたるもの、今に対して訴えかけんとね。
まあ、うん、極端な話、もう主人公がヒロノケンタじゃなかっても、
う
ん。まあ、それはそれで受け入れようかな、見ていきたいなとは思っている感じですね。
うん、で、もう一回元に戻しちゃうようだけども、その女の子が持って、ドリームノートを持って逃げる、で、それを追ってくる異世界からの、まあ、平行宇宙からの、
うん、
怪人が現れるわけで、それがそのドリームノートを奪おうとして、ウィングマンと対立して、平和を守るというか、ウィングマンはその対抗してくる勢力と戦うっていうものが物語の軸なわけ。
そうですね。当初はそんな感じですかね。
当初なんだ。
というのも、このポドリムス編っていうのは終わるんですよ、途中で。敵の、はい、リメルっていう大ボスを倒して、
うん、
そのポドリムス編は一旦終わるんですよ。
お
ー。それはちゃんと話の落としてるんですね。
落としてます、はい。
宇宙でからなんか中途半端に終わるんか思った。
そこで、まあ、その、葵さんも敵を倒したからということで、もう私はポドリムスに帰りますって言って、
おー、ドラえもんとのび太が別れるように、うん、
一旦別れるっていう、
うん、
でそこで第1部みたいなのがカンカンみたいな形になって、で第2部としてまた新たな敵が現れるんですね、
うん、
でその新たな敵は今度は宇宙人になるんですよ。
出た、
うん、
だからリメルは異世界人、異次元人なんですけども、この第2部の敵、帝王ライエルっていうのは、うん、この宇宙からやってきた敵っていう形になって、
うん、
うん。で、まあ、地球を、まあ、その、宝石にするために、地
球を侵略しようとしてる。そうそう。私が欲しいみたいです
ね。うん。もう、我がコレクションの一部にしようみたいな形で、地球を奪おうとするんですけども、うん、これがまたね、 ポドリムスのこのリメルの軍隊よりもう、っていうか、リメルの軍隊火にならないぐらい強いんですよ。
うんうん、
で、まあ、一部は、ポドリムス編は、まあ、言ったらちょっとコミカルな部分もあったんですけども、
うん、
この任務の帝王ライエル編になると、リアルに人が死んだりするんですよ。
ああ、
うん。なるほどね。
で、ヒロノケンタの学友、同じ中学、まあ、この中学中学って言うんですけども、うん、この中学中学の生徒たちが、高層マンションの屋上から突き落とされて、ぐちゃってなったりとか、でそれが見せしめだみたいな形で、私に逆らうとこうなるみたいな形で、
ハードな展開がある。
ハードな展開になるっていうね。
え、ここに女の子は出てこないの？
いや、出てきますね。まあ、葵さんも、ポドリムスから帰ってくるんですよ。ただ、最初は、全然、そ知らぬ顔というか、ヒロのケンタと顔を合わせても、プイってしたりとかして、で、ケンタは、ウィン、葵さん僕だよケンタだよって言っても、知らん顔したりとかする。
うん、
うん。なんかちょっとね、変な展開なんですよ。
いやいや、王道展開、王道展開。
最初は。
あのさ、
どうなるかみたいな。
うん、でもまあ、テレビ化はそこまで行くかと、ポドリムス編で終わるかもしれないっていうことはあるわけですよね、まずね。
アニメはポドリムス編で終わったんですよ。
うんうん。
ライエル編までは行かなかったんですね。
うんうん。
うん。
あれどこまで行くかわかんないんでしょ？
実写の方は、ライエル編をやってくれたらな、みたいなのは、ちょっと思ったりは。
なるほど。一部ファンの願いとしてあるんだろう
ね。ええー
うん、
まあまあ、どうするかはまあまあ、今の段階では全くわかんないわけなんですけども。
うん、
その何とか編っていうのはいくつぐらいあるんですか？
ポドリムス編よりもは、ちょっと短めやったかな。
で、そ二つだけってこと？何とか編っていうのは、ポドリムス編と、ライエル編と、
まあ
ね、はい。二つで、これお話は一応完結したわけってこと？
そうですね。
うん、なるほどね。うん、なるほどね。
ただまあ、本当にこの帝王ライエル編になると、完全にもう特撮というか、かなり
予算
がかかりそうな感じはする、う
ん
う
ん。学園ドラマじゃないもんね。
うん。
うん、
もう本当にヒーローのケンタも、まあ言ったら、ポドリムス編一部の時は駆け出しのヒーローっていうかな、そのヒーローのルーキーみたいな形で、最初は、なんていうのか、弱いんだけども、だんだんと強くなるっていう感じやったんですけども、もうポドリムス編でかなり強くなったので、帝王ライエル編では、のけから強いんですよ、
うん。
もう完全にヒーローとして。
覚醒してるわけですね。
覚醒してる、立ち振る舞ってる感じなんですけども、それでも、敵が強いみたいな状態なんですね、
うん。
で、まあ、いかにこの凶悪な敵を倒すかっていうドラマになっていくっていう感じなんですけども。
これはちゃんと、それもちゃんと終わってるんですか？
まあ、終わってますね、はい。
で、そのライエル編が、の終わりが、イングマンという漫画の終わりでもあるわけですね。
そうですね。
うん、
まあ、いろいろと大どんでん返しがあるので。
なるほど。
まあ、この辺はもし気になる方がいたら、ぜひ見てほしいなと。
実は私がお前の父なのだみたいなやつがあるんですね。
実は私が父なのだは、それはどっちかというと一部の方にあったりとかはするんですけどもね。
あるのはあるんや、ほんまに。
まあまあまあ、そうですね。
なるほどね。あとは悪に落ちるとかさ、スターフォーズの話してるんだけどさ。
まあ、この一部のライバル的なキャラクターキータクラーって言うんですけども、このキータクラーの動向がちょっとそんな感じですかね。
うん。
うん、最初は敵として現れて、うん、途中で味方っぽい素振りをして、でもやっぱり敵やったみたいな。
うん、あのさ、これ僕はさ、そのそういう悪の帝国と戦うとかさ、そういうのはあんまり、まあ、SF とかだったらすごい好きなんだけど、
うん、
これね、この作品で気になるのは、その、葵ちゃんだっけ？
はいはい。
の女の子と、ウィングマンの絡み？
うん。
だから、クラスメートになるんでしょ？きっと、葵ちゃんが、転校生として。
それで一応年齢的にはお姉さんっていう2歳年上なんですね。だから
ちょうど都合がいいじゃんそれね。
健太が中1だったら葵さんは中3みたいな。
高校生だったら葵さんも高校生とか。あのさ、それ葵さんはその異界の人間じゃないですか。これ、はい、ウィングマンと一緒にウィングマンの家に居候とかするの、ラムちゃんみたいに。
そうですね。
ああ、なるほどね。
この辺はよくあるパターンで、両親の記憶を操作します。
あ、記憶を操作できちゃうんだ。なるほど。
はい。
あの、ほら、ね、そういうとこ知りたかった。なるほどね。
まあ、魔法少女シリーズとかには、よくあるパターンかもしれないですね。
うん、なるほど、そうなんだ。
何言ってるの？この子は、うちの親戚の女の子じゃないの？みたいな感じで。ほえみたいな。記憶を操作されてね。
まあ、魔女コメ子からしてそうやったしな。
うん、そうですね。なんかそんな感じ
で。そうだったっけ？
そうなんですよ。
は
ぁ。そういうパターンですかね。
なるほどね。なるほどね。うんうん。それならまあ、あれだな。うん。普通に生活が始まっていく感じだったら面白いかもしれないね。うん。これが、でもこの可愛らしい女の子の役を誰がやって、ウィングマンを誰が悪とするのか、楽しみですな。でも深夜番組って言うと、やっぱりどうしてもイメージ的には予算が限られそうな感じするから、やっぱりその最初の方のアニメでやった編をもう一回、ただし、現代のものとしてアレンジして、やる方がいいと思うね。
まあ、それか、全くのオリジナルになる可能性も、なきにしもあらずですね。
それはそれの方がいいでしょう。うん、俺はそれが一番
もう。ウィングマンっていうヒーローだけが出てくるけども、あとはもう、実写ドラマに向けてガラッと変えるっていう可能性も、なきにしもあらず。
まあ、葵ちゃんが出なかったら俺は暴れると思うね。
ああでも、カラーのズラつけた女の子出てきてもなって気するしな。
ああ、ズラね。俺は黒髪でも全然思い入れないからいいんだけど。
その辺はどうなんでしょうかね。
一気に学芸会館出しますからね。はい
まあ、その辺は実写版の、あの、セーラームーンみたいな感じにしてもいいかもしれないですね。
コメントできない。
そうで。あの、セーラームーンってわかります？アニメ。
知った
るわ！わかりますよね。で、あれはもうほとんど髪型とか髪の色とかは一緒で、こうアクセサリーみたいなのがペッペッペッってつくっていう。髪型で、まあこういう服は変わるっていうような感じですけども。
髪型で区別つくでしょうか？
うん、でも実写版のセーラームーンは変身する前は黒髪なんですよ。
はぁ。
で、普通の本当にその辺にいるような、こう中学生、高校生みたいな髪なんですけども、うん。ムーンプリズムパワーメイクアップってしたら本当にメイクアップになるんですよ。もう髪の色も変わって、髪型も変わって、
はあ、
で、顔もこうお化粧になって、みたいな、
はあ。
で、それはあのすごい実写ならではのアレンジやなっていう。
ズラはズラですよね。
ズラはズラなんですけども、それはもうあくまでも変身したらズラになるっていう。
そういうコスチュームやと。
で、コスチュームっていう感じですよね。
いや、そのズラすらもコスチュームやと。
ああ、そうですね、はい。まあ、それが言ったら今のプリキュアに繋がってるのかなっていう。
ああ、
そうですか。まあ 2.5 次元とかでセーラームーンやってて、ノウハウはいろいろ貯めてきてると思うよ、山よいさん。
うん、
ああ、まあ、どうなんでしょうね。まあ、舞台の方はちょっとよくわからないんですけども、実写の方はまあ東映なんで。
わかんない。東映だからなんだ。
東映
まあ言ったら、まあヒーローもんのね。
うん、
ノウハウがあるってこと。
ノウハウがあるっていう形で。
でもヒーローもんだとなんかちょっとなえる、のレベルだとちょっとなえるなぁ。ヒーローもんのズラはうまくいってるって思うのはあんまりないんだよね、俺ね。うん、2.5 次元の方が頑張ってんなと思うけど。
まあ、確かに、なんだろう。2.5 次元の舞台のやつってすごいですよね。あのコスチュームとかも。
うんうん、
だいぶ、なんていうのか、お金かけてるというか。
うん。アクションしてもずれないしね。まあ、もちろん、役者も、あれ、短くして、ズラかぶりやすいようにアレンジして、舞台に変えるんだけどね。
ね、ズラ自体のアレンジもすごいですもんね。
うん、それはすごい。
なんか、テレビ、ドラマ、 のやつっていうのは本当にコスプレっていう感じしますけども、
うん、
ね、2.5 次元のやつはあんまりコスプレって感じしないですもんね。うん、
まあ、舞台衣装ってまたちゃうもんな。
うん、
まあ、要するにさ、僕は気になってんのは、ウィングマン弱者でありながら、その、葵ちゃんのキャラクター作りってのが多分、ウィングマンにはすごい重要で、うん、その、葵、あの、描き下ろしイラストね、ウィングマンのサイトに行って、
はいはいはい、
そこにも、ウィングマンと葵ちゃんが二人が、こう、真ん中でポーズをとってる。つまり、まあ、葵ちゃんはなんか出るんだろうな、っていうのは、まあ、決定として当たり前のように描かれてるから、
うん
うん、葵ちゃんが誰が配役されて、ウィングマンが誰になるかってちょっと楽しみだなとは思ってんだよね。
まあ、どうなるんでしょうね。
うん。やっぱ仮面ライダーみたいなさ、これから売り出す役者さんを使うパターンなのか、
うん、
実績のあるお金のかかる役者さんを連れてくるのか、その辺もちょっと楽しみだなと思ってて。
そうですね。
うん。できたら俺は、実績のある役者さん。
原沢俊明とか。
そうそうそう。
一応、ドラマ版の方は、制作に、東映と DMM.com。.com、DMM.com の DMM が入ってる。
ああ。
ので、そっち系の役者さん。
そっち系ってどっち系？あ、まあまあ、まあ、あれか。ちょっとエッチなアクションもできるような役さんが出るかもねって言ってるわけね。
っていうことの可能性もなきにしも
あるよね。あるある。それあるある。
うん、表版と裏版が出るとかね。
どうなんでしょう。一応投影が絡んでるから、そこまではしないとは思うんですけど。
真面目に聞かれてどないでしょう、また。
ね、そのさ、ドリームノートをさ、
はい、
あの、ケンタ君が、書いちゃったからウィングマンなんでしょ。
そうですね。
ドリームノートって、うん、その一回きりのアイテムなの。だからドリームノートに例えば不老不死になりたいとかさ、億万長者になりたいとかさ、そういうのを書いたら、うん、その夢も叶うってことで、つまりドリームノートに何個も書けるの。
そうです。なので、主人公のヒロノケンタはそのドリームノートにどんどんウィングマンに関することを書いていくってなってます。ただ、
評価策とかね。
一応、葵さんから事情は聞くんですね。そういう、大金持ちになりたいとか、うん、世界を征服したいとか、そういうことを書いてしまうと、その通りになっちゃうから、返してくれって言うんですよ。
うん。
だけど、そこで誓うんですよ、うん。僕は絶対にそんなことは書かないって。
うん。
うん。ウィングマンのことにし、についてしか書くつもりはないみたいな形で。
うん。変わったやつだね。
で、その熱意にほだされて、葵さんも、じゃあそのノートは、ケンタに預けるからって。
まあいいかと。
ああ、そういう感じなんだね。面白いね。
で、常にドリームノートをポケットにしまえるように、そのドリームカセットっていう、小型の携帯カセットみたいなのを与えて、その中に収納することができる。まあ、それが言ったらドラえもんでいう4次元ポケットみたいな感じなんですけども。
カセットっていうところがまた時代ですね。
で、それが言ったらウィングマンのベルトっていうよりも、なんだろうな、このお腹の真ん中にこう、つくっていうような感じなんですね。
まあ、それは携帯になりそうな感じがするね。
そうですね。まあ、言ったら。今でいうスマホ的な。
なんかといってドリームスマホとか言ったら、がっかりしますよ
ね。ノートはノートだろうけどね。
ちょっとわかんないですけどもね。
もっちさん的には、その、第一部の、ゆるい路線と、はい、次の辺、次の、
第二部
の、ハード路線とどっちが好きです
か？まあ、もちろん個人的には一部の方が好みではあります。やっぱり2部は生々しすぎるんですよ。その人が死ぬシーンとかも。
やっぱしんどいと、それは。
しんどいですね。
まあ、それはウィングマンファン全体的な印象としてはそんな。
なんか急にウィングマン重くなっちゃったなみたいな。2部がね、まあ、始まったのは嬉しいけど、
うん、
えらいちょっと重くなったなみたいなのはあったんですけども、
うん、
まあ、その中でやっぱりさらなる成長、ヒロノケンタもさらなる成長を遂げるし、このヒロノケンタと葵ちゃんの関係はどうなるのかとかね、
うんうん、
ミクちゃんはどうなるのかとか。
誰ミクちゃん？
ミクちゃんというのは この作品においてのヒロインですね。どっちがメインっていうかはわかんないんですけども、一応一部の時は、ヒロノケンタとこの小川ミクっていうガールフレンドが、まあ、言ったら両思い的な、
うん、
まあ、当初は思い思われみたいな感じで、
はいはい、
ミクちゃんもケンタのことが気になってるし、ケンタもミクちゃんのことが気になるみたいな感じだったんですけども、まあ、そのうち気持ちを、うん、交わし合って、両思いになると、
うん。
うん。っていうところが描かれるのが一部なんですよ。
いや、葵ちゃんってのはあくまでパートナーに過ぎないっていうことなんですか？
一部ではそうですね。
うん。
まあ、ただ、葵ちゃんも、ケンタと、こう、交流を交わすうちに、ケンタに惹かれていく。
なるほどね。
まあ、言ったら三角関係。
なるほどね。
になると。で、その、そうこうしてるうちに、他にも、ケンタのことが気になるっていう女の子が何人か現れて、
なんかゾロゾロ女の子いますよね。
ハーレム状態になっていくみたいな。
いい話ですね。
だから本当にね、そういう、ハーレムものの走りでもあるんですよ、このウィングマンっていうのは。
いや、それはうるせえ奴らと一緒でしょ。
うるせえ奴らって、でもそんなに諸星当たるに惹かれる女の子を、
逆に言ったと思うけどな。
常に女の子がいるっていうのは、あれはうるさい。
まあまあそうですね。周りに女の子がいるっていうのは、まあ他にも ありますけれども、みんながこの主人公の男の子に惹かれていくっていうパターンは、
なるほどな。
ウィグマが走りなんじゃないかなと思うんですよ。
なるほどね。
そういう点でも当時としては斬新やったイメージですね。
そこまで都合の絵、そこまで都合の絵連続で。
それを斬新というか、まあ、まずいな。
まあでも初めてやったんで、うん、ここまで都合の絵話があってええもんかっていうね。
ですね。
まあそれは憧れたかもしれないね。
そのように憧れますよね、それ。
今さ、でもさ、スーパーヒーローものっていうのは日本の文化で僕らは分厚かったりしてたけど、アメコミヒーローとかもあってさ、
はいはいはい、
スーパーヒーローっていうののあり方が、その日本の伝統的なスーパーヒーローものとは違う文脈も生まれてきてると思うわけ。
そうですね。
ねえ。
はい。
なんかって、実写化っていうとさ、なんかどうしてもさ、その、そういうアメコミヒーローものと比べるような、あの見方みたいなのをしたら、例えばあのね、第2編の方の宇宙のなんとかの方が絵になるなぁとは思うし、はい、なんかね、でも、まあ、なんだろうな、難しいと思うわけだよね。前田、プロデューサーの前田くんが、どの辺狙ってるのかって結構ね、アメリカのものに、あれ、引っ張られないでほしいなぁと思うけど、一方で新しい視聴者は、もっちさんは全肯定だろうけど、新しい、その、ウィングマンの原作も読んでない、アニメも見てない奴らは、やっぱちょっとアメコミ調のテイストがどっかないと、まずいんじゃないかなと思うんだけど、どう？
桂正和先生が、アメコミ大好きなんですよ。んで、実際にZマンっていう、ちょっとアメコミっぽい感じの漫画も書いてるんです
よ。もろバットマンっぽいやつね。
まあそうですね、はいはいはい。まあ、連載されてたのが、ヤングジャンプやったかな？なので、ちょっと大人向けというか、青年向け。だから、ちょっとエログロが多い感じではあるんですけども、まあ、かなりアメコミを意識した作品なんですよ。
ウィングマンが意識してるっていうわけじゃないでしょ？今の話は。
ウィングマンがではないです。はい。
熱弁されてますけど。
桂正和先生が、まあ、このウィングマン書き終わってから、
うん。
うん、アメコミにグッとハマったような感じで、で、結構作品もアメコミ風になっていく感じですし、で、全然桂正和先生の原作ではないんですけども、タイガー&バニーっていう作品のキャラクターデザインもされたんですけども、このタイガー&バニーもかなりアメコミヒーローを意識している作品なので。
あれ、桂正和なの？
の、キャラクターデザインはそうです。
あ、そうなのか。
はい。
言われてみれば納得ですね、確かに。
うん。
あ、そうなんだ。はぁ。ちょっと深まりました、
形式が。なので、その、ちょっと編み込み風になったウィングマンっていう可能性もなきにしもあらずかなと思ったんですけども、
うん、
まあ、特報映像を見る限り、かなり原作のウィングマンをそのまんま、実写にしたっていう感じなので。
まあ、その辺はもう、作り手がどんだけ愛を持ってウィングマンを作るのかいうところにかかりますよね。何をもってウィングマンとするのかっていう話ですもんね、結局。うん、
そうですね。だからどういうところに落としてくるかですよね。うんうん、まあ、はい。という感じで、そういうのも含めて楽しみにしている状態です。
ドキドキしてるっていう。
はい。2024年10月23日放送開始ということなので。
もうすぐだ。
もうすぐです。はい。楽しみ、ね。当然撮影はもう終わってるでしょうね。もう10月23日放送ということは、もうクランクアップしてると思うので、まあ、その辺の情報が今後、どう出てくるか。
まだキャストもスタッフもわかりませんもん。
わかりませんからね。公表はされてないんで。いろいろと噂は飛んでるみたいですけど、信憑性がないので。
まあね。
という感じで、いろいろと話させていただきました。ありがとうございました。
熱い1時間でした。
ご清聴ありがとうございました。
あ、そうか、お茶買ってきます。
お願いします。